바울모 호마쇼 주고쇼 선지세트데 바타시 너 타메니 바타시토 토모니 치카가오 츠쿠시데 카미니 이노트 그레사이 토 있더나스 ただし ここで 力を 尽くして という 言葉は 言語では 格闘 すなわち 戦い という 言葉で 表現されています この最初 2章1節に 私がどんなに 苦闘しているか 知ってほしいと思います パウロは これらの信者のための 彼の祈りが 戦いである と言っています。パウロの道路者、エパフラスは祈りの戦い人でありました。この最初4章12節に、あなた方の仲間、一人、キリスト・イエスのしもべ、エパフラスが、あなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また、 神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよう、あなたのために祈りに励んでいます。ただし言語では祈りに励んでいます、ではなく、祈りの中で格闘しています、と記されています。集会の兄弟姉妹が、 霊的に成長するためには、このように、祈りの中で格闘している兄弟や姉妹が必要です。一体誰が、そのような奉仕のために、代価を支払う用意があるのでありましょうか。エパフラスは、祈りの中で、戦いました。 同じ言葉は私たちの主についてるかで、日中2章44節の中でも用いられています。前に読みました箇所ですね。イエスは苦しみも大でいよいよ切に祈られました。祈りの中で戦ったということでありますね。祈りとは、クリスト者の習慣でもなければ、一生の勤務遂行でもなく、 戦いなんです。エペソ書6章18節に、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも、御霊によって祈りなさいと書いてあります。祈りが、聞き届けられるまで祈り続けるということは、戦いを意味しています。 山のような困難、まだ解決できない問題が実際には存在していますが、それだからこそ私たちは主の前に立ち続け、祈り続ける必要があるのです。私たちは皆、祈りの必要性を知っています。私たちは皆、私たちの神が祈りを聞いてくださると、 確信しています。しかし私たちは皆、祈りが実際に聞き届けられたということをほんの少ししか経験していません。一体なぜでしょうか。それは私たちがこの祈りの戦いを知らないからです。祈りとは戦いです。つまり、 目に見えない世界や、悪霊に対する戦いなんです。しかし祈りとは、目に見える世界すなわち自分の楽な生活というものに対する戦いでもあります。楽をも伴う気持ちに対して戦いを宣告し、自分勝手なわがままな気持ちを捨てる備えのできていないクリスト者は、霊的に、 成長しません。アブラハムは神の御心にかなった祈り人でありました。ソドムという町のために彼は懇願し、そのために7回も 彼は自分の願いを主の前に申し上げました。彼は主の前に立ち続けたんです。このように川がないこと、別の言葉で言えば厚かましさが主に喜びを与えたのであり、おいのロットも救いに導いたのであります。今日のこの世はソドムそのものです。この世は恐ろしい裁きの日まで保たれているのです。この世はヤコブと同じように、あなたが私を祝福してくださらなければあなたを探せません、私の家族、友達、知り合いの人を救ってくださらなければ私はあなたを探せませんと懇願する人、まことの祈り人を必要としています。エリアという預言者は、主が雨を降らせてくださるということを知っていました。しかし彼はそのために祈らなければならなかったんです。彼が最初に祈った時、次のような答えを与えられました。何にも見えません。しかしエリアは諦めませんでした。もう一度行きなさいと召使いに彼は言いました。7回も同じことを繰り返しました。すると雨が降り始めたのであります。ヤコブ書5章17節によると、エリアも私たちと同じような人であったことがわかります。すなわち彼も何をどのように祈るべきかわからなかったんです。しかし彼は御霊の導きに従う用意を持っていました。その結果彼は真剣に祈ったんです。エリアは真剣に祈ることの必要性を知っていただけではなく、それを実際に行ったためにあふれるばかりの恵みの雨を降らせていただいたのです。このあふれるばかりの恵みを体験するために、お互いに祈り合いなさいとヤコブは私たちに勧めているのです。エリアの神は私たちの神です。この神は今日も恵みの雨を降らしたいと望んでおられます。しかしエリアのように祈りが聞き届くるまで祈り続けている人はどこにいるのでしょうか。主は私たちが主から多くのことを期待し、主から大いなることを求むことを望んでおられます。